さあ時刻は午後1時42分を回っています。続いては健康ナビです。毎週健康テーマに様々な分野の専門家の方にお話を伺っておりますが、今日は体の歪みと健康について、夢高接骨院総院長の高橋浩二さんにスタジオにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日から7月の1日後半戦が始まりましたね。
はい、そうですね。はい、
高橋さんどうですか、これまでの半年振り返ってどういう日々だったと。
そうですね、まああっという間にこの6ヶ月が過ぎたようなイメージなんですけども、うん、はい、やっぱ一番はジムを作ったということ、
うん、
でもう一つやっぱ先月ね、運動会を行ったということが一番なんか印象に残った半年でした。
はい、そうでした。先月6月11日、はい、大運動会でございましたよね。はい、今日はその時の様子を写真にまとめた冊子もお持ちいただいたんですけれども、はい、まあ皆さんいい笑顔で競技なさってるんですよね。
そうですね。
どれぐらいの種目やられたんですか。はい、
9種目そうですね、リレー含めて9種目ですね。
9種目、はい、高橋さんはどれぐらいお出になったんですか。
僕もね、ほとんど出てます。
ほとんど、
はい、ほとんど出ました。
こんな和コードに混じって
和コードに混じってそうですね、はい。
この運動会をスタッフのみんなでやる目的というのが、一つはなんか一致団結してってい
う、一致団結ですね。うん、でもう一つやっぱ健康をね、はい、我々スタッフが健康なんだよ、元気なんだよってことをですね、はい、皆さんにアピールしたい、そういった思いでね、今年で第2回目ですけども行いました。
これ赤組白組に分かれて、
はい、そうです。
なんか小学校みたいで可愛いですね。
はい、
でもこの冊子をこの作られるっていうのは、これもまた一つの目的があると。
そうですね、やっぱ先ほど言ったように患者様とか、ね、お客様に我々の、うん、この元気さをアピールするって考えたら、うん、やっぱこういった写真が一番手っ取り早いかなと思いまして。
あ、そうですか。はい、じゃあその待合のところにこの写真集が置いてある、はい、ということですね。まあ、この笑顔からも元気いただけるかなという感じがいたしますので、皆さんぜひ手に取っていただければと思いますね。は
い、
皆さんスポーツやってらっしゃるから、それこそいい成績を、ね、残されたんじゃないかと思うんですけどね。はい、さあそして今日はですね、7月の1日後半戦のスタートということで、この季節どうでしょうか。どういうお悩みを持って LINE される方っての多いんですか。
やはりこれ最近ですね、女性は特に露出が多くなってくると思うんですね。お体の、
はい、
そうするとやっぱスタイルを気にされる方とか、うん、まあ、体の歪みですかね、
はい、
姿勢とか含めてそういったことを気にされる方が多いですね。
あ、そうですか。はい、一般的にはその夏になりますと薄着になるから、そのダイエットっていうその項目になって、皆さんそこに注目して食事制限してみたりとか運動してみたりとかっていうことを考えるんですけども、もともとその骨盤のズレ自体をどうかなということでお見えになる方も多いんですよね。
そうですね、やっぱり歪みを気にされる方の多くはやっぱまず骨盤と言われますね。骨盤がどう歪んでるかっていうところから、やっぱり歪み、全体的な歪みを知りたいと言って来られる方が多いような感じです。
ああ、そうですか。はい、もう体のバランスを整えるためにその骨盤というのは基本のキーみたいなところがあるかと思うんですけれども、
そうですね、
根本から直すにはどういうふうにしたらいいですか。うん、
は
い、
まあ、根本はですね、まずやっぱ家で例えると、例えば柱 と基礎の部分があると、やっぱ基礎の部分がやっぱ骨盤ですからね。
はい、
でその上に柱があるわけです。柱が背骨ですね。うん、
はい、
なのでやっぱ骨盤のメカニズムというか、その辺を知って骨盤からアプローチするというところはやっぱすごく大事になってきますね。
うん、はい、この骨盤の周りなんですが、どういうふうな仕組みになっているのか、また改めて。
そうですね、骨盤というのはですね、まず真ん中に仙骨っていう骨があります。
仙骨
で、その下に尾骨っていうね、尻尾の残存ですね。
はいはい、
それがあって、
うん、
でその横に寛骨っていうのが左右にあるんですね。
ほうほうほう。
でその寛骨っていうのがよく聞く腸骨、恥骨、座骨、
はい、
この3つからできて寛骨ですね。
あ、そうなんですか。はい、はあ、でこの中で、ずれるっていうのはどこの部分の骨になるんですか。
一番骨盤がずれるっていうところはですね、はい、仙腸関節って言われるんですけども、
はい、
この真ん中の骨、仙骨と腸骨、
はい、
まあ、寛骨の上の部分ですね。
はい、
でそこが仙腸関節っていう関節を形成するんですね。
うんうんうん、
そこのずれが大きいですね。
はい、ここはもちろんその私たちはその触ったことってないんですけども、どういう感じの骨なんですか。
まあ、腰骨、こう手を当てると、
はい、
何ですかね、くびれのところから、
はい、
腰骨下に下げてくると腰骨って骨、
はい、
なんとなく分かりますよね。
はい、分かります。
それが腸骨、
腸骨、
骨盤の上の骨なんですね。
うんうん、
でそこからちょっとゆっくり後ろの方に下下がってくると、
はい、
なんかポコーンって何ですかね、点に触るような感じになるんですけども、そこを そこが仙骨との境目になってくる関節になるんですね。なんとなくその辺で思っていただければいいんですけども、そこの仙腸関節というのはすごく大事な関節になります。
でここのその関節がどのようになると不調をきたすと、
大抵ですね、左右にずれるか前後にずれるか、そんな感じなんですね。
左右にずれるか前後にずれるかって、このずれっていうのは日常生活の中でどういう時にずれてくるんですか？
骨盤ってボキッとかバキッとか言ってずれるわけではないんですよね。で何気ない姿勢、例えば足組んだり横座りとかちょっと無理な体勢とかを長時間するとじわじわじわじわとずれてくるんですよ。
そのずれの症状っていうのは本人は自覚できますか？
おそらく今の瞬間ずれたっていうのはなかなか分かんないと思うんですね。ですけどもやっぱずれのテストをしてみると分かる話なんですけども、ずれるとやっぱ腰痛になったりとか、いろんな痛みとして出る場合があります、内臓的な不良も出る場合もありますし、で次にやっぱスタイル、当然やっぱスタイルっていうのは腰骨に手を当てて鏡を見てみるとちょっと左右高さが違ったりとか、そういったのが分かる人もいますし、
あれなんか私も今触ってみて違うかもって今気づきましたけど、左の、
そうですね、もしくはこの厚さですよね、厚み、こうやって腰を掴んでみて、ふわっとですよ、ふわっと掴んでみて右と左で左右差、厚みの違いがあればそれもずれてる可能性があるということですね。で次にやっぱ代謝、よくね代謝代謝って言いますけども、その代謝が悪くなってしまう原因にもなってきますね。
でその骨盤のずれからその代謝が悪くなる、そうしますと、特に女性は気になりますけれども、スタイルにも影響するっていうことになるわけですね。具体的にはどういうふうに？
よく言われるのが反り腰って言ってね、正しい姿勢をしようと思って、ピンとこう胸を張るんですけども、逆にお腹がポッコリ出てしまうような、わかりますかね。
はい、わかります。
でちょっと中年の方だとでっちり出っ腹とかね、お腹が出てお尻が出ちゃうとか、
なかなか厳しい言葉でございます。
そういったものとか、あとはやっぱ左右のくびれの違いとかですね、そういったものが出ちゃったりとか、あとやっぱ猫背から延長して延敗って言いますけども、体が丸くなっちゃう、お年寄りみたいにですね。
延敗ってどんな字書くんですか？
延は、
一円二円の
円ですね、それに背中っていう字を書いて延敗って言いますね。
なるほどね。そうしますと基礎代謝がこう悪くなってくるとますますその、太りやすいというか蓄積されていくことになるかと思うんです。そうするとどうですかね、例えば中年女性であると食事制限しようと思ってもその骨盤がずれてると代謝が悪くなる、
そうですね。そもそもやっぱ代謝って大人であるとですね、1500キロカロリーが男性、女性が1200キロカロリーって言われてますけども、これも年齢とか身長によっても結構違うんですよね。でおそらく女性の方一番気にされると思うんですけども、私はじゃあ1200キロカロリーだからここまで食べていいのっていう水準があったとします、ところがやっぱ骨盤がずれてることによって、骨盤の中にはやっぱ内臓が含まれるんで、その内臓が思うように動いてないというね、形があると本来の代謝を生かしてない可能性がありますよね。
本来やるべき仕事を内臓がしてくれてないってことですね。
例えば肺であっても、こう正常な肺だと普通に呼吸できますよね、普通に動いてます、じゃあちょっと体丸めてみてください、でこれで息吸ってみてください、動いてないの分かりますか？そんなに広がってない
なんか
増えない
喉元あたりでこう息してる感じします。
じゃあ通常この状態で丸まった状態でずっと基礎代謝されるのと、胸を張って呼吸をして基礎代謝されるの、どっちが肺が動いてるかです。
そうですね、胸張った方がよりたくさんの空気を取り込めて吐き出せる、
これと同じことが骨盤の中でも起きてるって考えたらどうですかね。
となるとだいたい50代の女性が、
女性だと1200ぐらい、それが、50代になるとですね1000ぐらいに下がっちゃうんですよね。
そう
すると、実は小学校2年生小学2年生と同じぐらいの代謝になってしまうんです。
そうなんですか。
だからここでやっぱ食事量も見直すっていうことが必要になってくると思うんですね。
なるほどね、
ちょっと物足りないぐらいがちょうどいいっていう感じですね。
なるほど、そうか、よくわかりました。結局その骨盤が歪んでるとその代謝が悪くなるから、だいたいその基礎的なその取っていいカロリーもうまく動いてくれてないから、それは取りすぎになってしまってるという可能性になるわけですよね。
でそもそも代謝もですね、脳で2割ですね、で肝臓で 27%2 割強、 で筋肉でやっぱ 18% で2割ですね、うん、でこの、脳と肝臓と筋肉だけで6割占めてるんです、代謝量。
ほうほうほう。
っていうことはですね、うん、いかに頭を脳を活性化させるかで筋肉を動かすか、うん、で肝臓に関しても最近腸腰筋っていうお腹のおへその下の筋肉ですね、はいはいはい、そこを使うと、肝機能もね良くなっていくということも言われてますんで、うんうん、まあ、スクワットなどいいということですね、う
ん、スクワットは皆さん最近クローズアップされ て、はい、されてますね、よく運動されてる方も多いと思いますけど、
はい、
そうしますとこの骨盤のズレと代謝がそのどういう関係するのかということを改めて教えてほしいんですけど、
は
い、
まあ、簡単に言うとですね、正しい骨の位置にあると、はい、その中の内臓は正しく動くってことですね、
はいはい、
ところがやっぱずれてると、正しい位置にない、内臓骨格になってしまうので正しく動かされない、
うん、
例えば骨盤って金魚鉢に例えられるんですけども、うん、例えば金魚鉢を想像してみていただいて、
はい、
正常に置かれてるとなんか自由自在に動いてませんかね、金魚泳いでませんかね、
そうですね、はい、
ところがじゃあちょっと金魚鉢を傾けてみてください、
うんうん、
なんかずっと同じところに停滞してたりとか、うん、思うように動けてない、
うん
うん、そんな感じになるんですよ。
はあ、はい、なるほどね。
で骨盤も正しい状態にあると中の内臓は、うん、生き生きと動くし、
うん、
それが傾いちゃうと思うように動けてない、うん、はい、それが代謝の悪さを作っちゃうんです。
なるほど、それは非常に分かりやすい例えですよね、はい、じゃあその骨盤矯正ということになるかと思うんですけど、これなんか有効的な運動とかありますよね、
はい、そうですね、基本的に以前もねお話したと思うんですけども、立った状態でお腹をグッと引っ込ませます、
はい、はい、今座ってますけど、はい、
そうするとお尻に力が入っちゃう人がほとんどです。
はい、今お尻に力入ってます、はい、
お腹をグッと引っ込ませた状態でお尻の力を抜くんです。
これが難しいんだ、ね、全部ダラーっとなっちゃうんですよね。そうしますと
そうです、
うん、
それが一番お腹の下の筋肉、骨盤底筋群っていうところだけを集中した筋トレになっていくんですね、
は
い、ですから鏡姿見を見ながら横の向きでね、
はい、
お尻の位置、腰の位置、お腹のへこみ具合を確認しながらやると結構結果が出やすいと思います。
はい、わかりました。今すごい変な顔しながら話聞いてますけどもね、はい、このトレーニングってどれぐらいやればいいものですか。
まあ、基本的に思いついたらどんどんやってほしいんですけども、
はい、
以前僕、知り合いの方から聞いた話なんですけども、はい、スクワットをどのタイミングでやってますかって聞いたら、
は
い、歯磨きをしながらやってますって言うんですよ。要するに、うん、やろうと思ってやるとなかなかできないんです、
うん、
でも日常生活のどのシーンでやるって決めたらできると思うんですよ、
うんうん、
ですから歯磨きって何回されますかね。
1日3回ですね、
しますよね、はい、そのタイミングで鏡見ながらやったらどうですかっていう話ですね。
あ、なるほど、はい、それは非常に歯磨きの時はスクワットタイムっていう風に考えれば、はい、
そうですね、とか今のお腹を引っ込ます、
はい、
それだけでもいいと思います、
は
い、
あ、そうですね、はい、ぜひ皆さんもやっていただきたいと思うんですけども、まあ、これから女性は特にですねダイエットって気になる方もいらっしゃると思いますけども、やっぱりその食事を減らすことだけではなくて骨盤が正常な位置にあるかということをまず自分の体を知ってみるということから始めないといけないと、はい、ね、いうことなんですよね、はい、よくわかりました、気になるという方は夢高接骨院さんどうぞ何でもご相談受けたまります、ね、ということですから、
はい、よろしくお願いします。
伺ってみてください、はい、さあ最後になりますけれども、夢高接骨院さんからお知らせがありますね。
はい、今週なんですけども、
はい、
3日4日水曜日と木曜日が臨時に休診をいただきます、
はい、
でなぜかというとですねスタッフ全員の、合宿を行うので。
合宿、
はい、
運動会について。
そうですね、合宿です、
はい、
この合宿ではですね日頃みんなが治療の現場とかで、研究していることを、スタッフ間で発表し合う、そういった、うん、イベントというかね研修になってます、
うん、あ、そうなんですか、はい、そうやって相互にそのコミュニケーションを取ることでそれをその LINE された皆様に還元していくということがつながっていくわけですね。
その通りだと思います。
そうですか、合宿と聞くとなんか怖っていうイメージがありますけども頑張ってください
ませ。ありがとうございます。
はい、ということで今日の健康ナビは夢高接骨院総院長の高橋浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。